マタイによる福音書第7章13節から20節。イエス・キリストの生涯その27。命に至る生き方。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そして、それを見出す者はわずかです。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて、火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は彼らを実によって見分けることになるのです。
イエス・キリストのご生涯を時系列で追っていくシリーズの27回目になります。ここのところ、いわゆる三条の説教、昔は三条の水訓なんていう言い方をしましたが、イエス様の一連のメッセージを取り上げてきました。今回がその三条の説教のまとめの部分です。一緒に講読はしませんでしたが、最後の29節まで、取り上げていきたいと思っています。ここでイエス様は2つのものを対比していらっしゃいます。そしてイエス様は一方を評価して、もう一方は選ばないようにと弟子たち、そして私たちに進めていらっしゃいます。そしてイエス様が評価した方には祝福が約束されていますが、もう一方はその逆にというわけですね。もちろん私たちは祝福を刈り取りたいと思います。ではイエス様が評価なさる側というのは一体どういう生き方なのでしょうか。今回の箇所では2つの生き方が対比されていると申し上げましたが、それが27節までに4回繰り返されています。これを順にまずは見ていきたいと思います。最初は狭い門と広い門、この2つが対比されています。13節と14節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。狭き門という言葉がありますが、特に受験シーズンになりますとよく聞かれる言葉ですね。ただ日本語の狭き門というのは、イエス様がおっしゃった狭き門とは意味が異なります。受験などで言われる狭き門というのは、みんながそこに入りたい、みんながそこに入りたいので競争率が高くなって結果的に入りづらいという意味で用いられているわけですが、イエス様がおっしゃる狭き門というのは、ほとんどの人がそれを評価しないで無視してしまう、そういう生き方のことを指しているわけです。当時のパリサイ人たちは救いについて次のように教えていました。ユダヤ人として生まれたならば、それだけでその人の救いは確定しているってことなんです。ユダヤ人として生まれたならば、もう救われてんだということですね。つまりそれくらい広いもんなんです。しかしイエス様はパリサイ人であるニコデモにおっしゃったことがあります。皆様お手元のアウトラインの方にも引用してありますが、 ヨハネ 3-3 誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。神の国と天の御国というのはこれは同じものを指しています。将来救い主が地上に実現する理想的な王国、いわゆる千年王国のことですね。神の国を見るというのは神の国に入るということです。つまり救われるということと同じ意味です。そしてイエス様はニコデモに十字架につけられる救い主を信じることによって人は新しく生まれ救われるのだということをお教えになりました。たとえユダヤ人であっても罪のあるままでは神様に受け入れられて天の御国に入ることはできないということなんです。ですから救い主が十字架にかかって罪人の身代わりとして罪の罰を受けなければなりません。そして自分の罪を取り除いてくださる救い主を信じることによって本当に罪人の罪は許されて罪のないものとして神様に受け入れられ救われるわけですね。ニコデモはパリサイ人ですからユダヤ人として生まれるだけでもう救われている、それが常識だというふうに思っていたわけですが、そうじゃないよということをイエス様は彼に教えてくださったわけです。ユダヤ人として生まれたらすでに救われているというのであれば自分の罪を悔い改める必要はありませんね。罪を取り除く救い主も必要ないんです。ですから罪を取り除く救い主を信じなければ救われませんよという教えはパリサイ人をはじめとする多くのユダヤ人には取るに足りない教えに思えるわけです。必要を覚えてないわけですから、罪の許しが提供されますよって言われても間に合ってますということになるわけですね。だから多くのユダヤ人にこのイエス様の教えは無視される。だから価値がないものとして狭いもんと呼ばれているわけです。でもその狭いもんを通ってでなければ人は救われないよということをここで教えているわけですね。狭いもんと広いもん、イエス様は狭いもんから入りなさいと勧めていらっしゃいます。二つ目の対比は良い木と悪い木です。15-20節、偽預言者たちに用心しなさい、彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるのです。古今東西多くの自称預言者が登場してきました。彼らが本物かどうかを見分ける方法の一つは、これは申命記の18章22節に書かれているんですが、その人が予言したことが全て完全に実現するかどうかです。この先こういうことが起こるよとその自称予言者が予言をしました。その人が語った予言が全部その通り実現しなければその人は預言者ではないと判断しなさいと聖書は教えているんです。真の預言者であるならば ただの一つも予言が外れてはなりません。 99% 当たってますじゃダメなんですね。 100% 当たらないとダメですよっていうのが見分け方の一つ。そしてもう一つの見分け方をここでイエス様は紹介していらっしゃいます。その人の生き方を見なさいということです。神様の預言者にふさわしい生き方をその人がしているかどうかということですね。現代の預言者や現代の使徒を自称しながら、もしその人が贅沢な暮らしをしたり、異性をはべらせたり、信徒を高圧的に支配したり、法律やマナーを無視した生き方をしているならば、疑わしいと言わざるを得ません。偽預言者たちの多くは、狭い門ではなくて、広い門を進めるんですよね。広い門って分かりやすいんです。狭い門というのは、あなたの罪を認めなさい。そして、その罪がイエス様によって許される。イエス様の十字架と復活を信じることによって許される。これを信じなさいっていうのが、狭い門ですよね。つまり、ただであなたは許されるんですよって教えるんです。でもまずね、自分の罪って認めがたい。自分の罪を真正面から認めるのってものすごく心が痛いですよね。それよりも広い門の方が分かりやすいんです。広い門っていうのは、あなたが救われるためにはこれこれのことをしなさいっていう形で出てくることが多いんですよ。つまりこれこれの修行をしなさいとかね、献金ね、何百万円したらあなたは救われますよとかね、この免罪符を買ったら救われますよとかね、そういう分かりやすい、救いを達成するためにあなたにもできることがいっぱいありますよっていう、そうすると自分のプライドが満足します。だ、受け入れやすいんですよね。で、そういう教えを人々に語る、これが偽預言者の特徴なんですね。パリサイ人たちも広い門を人々に提供していました。もう彼らの場合には最初から、あなたたちには罪がない、救われる必要はないと教えてたわけです。またイエス様が復活して昇天された後、教会の時代が始まりますけれども、嘘の教えを教会の中に持ち込む偽預言者たち、偽教師たちがたくさん現れることになるわけです。まずは彼らの言っていることが実現するかどうか、さらにその人の生き方を見て、あなた方はその人が教えていることを判断しなさいと語っていらっしゃるわけですね。特にイエス様がここでおっしゃっているのは、その人の生き方がその人を判断する材料になりますよ、その人の行動を見なさいとおっしゃっているということです。三つ目は、天の御国に入れる人と入れない人の対比です。これが21から23です。今回購読しませんでしたが、右側のページの方に記されています。そちらをご覧ください。21から23、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れて行け。救い主を信じることによって救われて、将来天の御国に入ることができますよということを申し上げました。しかしただ口先だけで主よ主よとかね、イエス様イエス様と言えば信じたことになるかというと、そうじゃないよとイエス様はここでおっしゃっています。 仮にイエス様のお名前を使って奇跡を行ったとしても、だからといってその人が救われている保証にはならないともおっしゃっているわけです。イエス様は天の父なる神様の御心を行う者が救われて天の御国に入るとここでおっしゃっています。じゃあ神の御心を行うとは一体どういう意味でしょうか。イエス様が十字架にかかるまでの時代、ユダヤ人にはモーセの律法が与えられていました。モーセの律法を実践することがユダヤ人にとって神様の御心を行うということです。ただ三条の説教でイエス様が教えておられる通り、表面的に命令を行いさえすればそれで事足りるというわけではありません。パリサイ人たちは表面的な行動問題したんです。心が伴ってなくても。でもイエス様が問題にされたのは、表に現れている行動だけじゃなくて、その行動の背後にあるその人自身の心でした。どんな動機でそれを行っているのか、どんな思いでその行動をしているのかということです。例えばモーセの律法には殺すなと、殺人罪を犯してはいけませんよという教えがあります。実際にナイフで人をブスッと刺して相手を殺害しなかったとしても、心の中でその人に対して怒りを感じたりバカにしたりしただけで、つまりその人の人格を否定しただけで、殺人を犯したのと一緒だとイエス様はおっしゃっておられます。マタイの福音書5章の22節にそのことが書かれています。3月12日のメッセージで、ユダヤ人にモーセの律法が与えられた目的ということについてお話をしました。特に3つその時は申し上げたんですが、その一つが自己救済は無理であるということを自覚させるため、自分で自分の行いの正しさによって自分を救うということは無理なんだってことをユダヤ人に実感させることによって、恵みによる救い、恵み、神様の恵み、一方的に神様が選んでくださり許してくださり救ってくださるのでなければ人は救われないんだという真理に導いていく、そしてその神様の恵みを信じる信仰にユダヤ人を導くためにモーセの律法が与えられているんだということを申し上げました。だからパウロはモーセの律法というのはユダヤ人をキリストに導くための養育係なんだということを語っているわけです。一生懸命誠実に神様の命令を守ろうとすると、人は自分の不十分さに直面させられることになります。そして自分は自分の正しさによっては到底救われることなどできないのだという一種の絶望を感じるわけです。その結果として救い主が身代わりとなってくださる、そのことによって与えられる一方的な罪の許しを受け取ることができるようになるわけですね。自分も何かできるかもしれない、救いに関してね、自分も何かねできることがあるかもしれないと思ってるうちは恵みはわからないわけですよ。もう自分ではどうしようもないですと、もう自分がね正しいことによって救われるんだとしたら、もう私には希望は一切ありませんという絶望を味わって初めて、私があなたを一方的に許しますという神様の恵みがわかるわけですよね。ですから天の父なる神様の御心を行う者が救われるとイエス様おっしゃったんですが、その意味は自己救済を諦めて 救い主による一方的な許しを受け入れるということを意味するわけです。聖書は一貫して人間の行いによっては人は救われないということを教えています。だから天の父なる神様の御心を行うことによってあなたは救われるんですよとイエス様はおっしゃったのは、あなたが正しいことをしないとあなたは救われませんよということを意味してるわけじゃないということなんです。そんなの無理だということは神様は鼻からよくご存知です。だからこそイエス様がこの地上に来られて私たちの身代わりに十字架にかからなければならなかったわけですよね。父なる神様の御心を行うというのは誠実に神様の御心命令を行おうと頑張った結果絶望し、さらにその絶望の向こうにある神様の恵みを信じる、イエス様の十字架によって私たちが一方的に許されるというこの福音を信じるということを意味しているわけです。そのようにして絶望の先にある恵みを信じ救い主を受け入れた人は、ただ単に口先だけで主よ主よと唱えるだけの人にはなりません。救い主に対して大きな感謝を抱いています。そしていつも心からの礼拝を捧げます。救い主と個人的な関係をそういう人は獲得しているわけですよね。ですから何かね、こう呪文のように主よ主よって言ってると何かね祝福される気がするなどというもうレベルではないわけです。ですから世の終わりの時にイエス様にお前なんか知らねえよと言われることは決してないのです。私たちはイエス様を知っています。イエス様も私たちをよく知っていてくださるからです。これが天の御国に入る人と入らない人の対比です。そして四つ目が賢い人と愚かな人の対比です。24節から27節ここは有名な箇所ですね。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。まあ、ここで砂と言われているものですが、乾燥した地域でよく見られる和地と呼ばれる川の川底を指すと思われます。まあ、枯れ川とか水無し川というふうに言われている。普段は水が流れてないんです。乾燥した地域で、干上がっている状態なんですね。で、川底なので平らなんです。まあ、イスラエル特に南部っていうのはものすごく岩場が多いところなんですよね。で、そういったところでこの和地があるところっていうのは土地が平らで、でしかも柔らかいわけなんです。だから岩場に家を建てるとなるとこう土台を据えるのにこう穴掘ったりするのものすごく大変ですけども、砂地ですと割合と簡単に家を建てるっていうことができるわけなんですよね。だから建てたくなるんですが、しかし枯れている川とはいえ川なんです。上流の山岳地帯に雨が降りますと、そこには雨が一滴も降ってなくても突然鉄砲水がその和地の中に流れ込んでくるわけなんですよね。で、その鉄砲水は 家など簡単に流してしまうほどのパワーがあります。ですからそれを知っている人は和地の上に家を建てるなどというような愚かなことは決してしませんが、この和地の恐ろしさを知らない素人キャンパーなどは、あ、ここテント建てるのにいいやと、杭をね打ち込むの簡単だから、じゃあここに平らだし、テント張ろうかなって言って安易にテントを張ってしまって、毎年のように犠牲者が出るそうです。実は砂漠では喉が渇いて死ぬ人の数より、和地で溺れ死ぬ人の数の方が多いんです。砂漠で溺死、不思議ですけれども、と知らないとそういったことが起きてしまうということなんですよね。イエス様は御言葉を聞いても実践しようとしない人は和地の上に家を建てるに等しい愚かなことであるとおっしゃっています。御言葉を聞いて行うというのは狭い門から入ること、すなわち自分が罪人であることを謙虚に認めて、救い主であるイエス様を信じて、神様がくださる一方的な罪の許しを受け取りながら生きることです。そしてまとめとして28節と29節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。これで三条の説教が終わりました。人々はイエス様の教えがパリサイ派律法学者たちの教えとは全く異なるのでびっくりしました。当時の律法学者たちの教え方というのは、この律法に関してかつて A 先生はこんなふうに解説をしました。また B 先生はこんなふうに教えています。そして C 先生はこんなふうに語りました。だからこの律法の箇所はこういう意味ですよっていうふうに教えたんです。つまり昔の学者の権威を引用することによって、彼らの教えを引用することによって人々を教えていたんです。ところがイエス様の語り口はそれとは全く違い、私はこういう、あなたたちはこういう生き方をしなさい。人々はまるで神様ご自身が語っておられるかのような、その権威ある教え方に驚いたのです。さあここで2つの道が生まれるんです。このイエス様の権威を認めて従うのか、それとも無視するのか。イエス様が進めていらっしゃる狭い門から入りなさいという教え、神の恵みを受け入れて救われる道を選びなさいというその命令を受け入れるのか、それとも無視するのか。こうしてイエス様の権威ある教えはユダヤ人を二つに分けることになりました。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、イエス様を信じる生き方を私たちは選び続けていこうということです。イエス様を信じる生き方を選び続けていきましょう。これに関して3つお話しします。1つ目、身を結ぶこと、身を結ぶことを目指していきましょうということですね。三条の説教でイエス様がおっしゃっているのは、モーセの律法を心を込めて実践しなさいということです。モーセの律法を心を込めて実践しなさいということをおっしゃっているんです。聖書を創世記から順に読んでいきますと、神様が人間に求める責任、 つまり神様の人間に対する命令というのは時代によって異なることがわかります。その時代その時代に神様は人間にこういう生き方をしておくれっていう命令を出されるんですがね、それが時代が進むとガラッとその法体系が変わることがあるんですね。例えば日本で明治維新が起こった時に江戸時代までのその法体系がガラッと変わりましたよね。あれと同じように時々時代が進むに従って神様の命令がガラッと変わることがあるんです。例えば何食べたらいいか、人間が何を食べてよくて何を食べてはいけないのかっていう命令、これ時代によって変わっています。まずエデンの園の時代、あの時代何食べてたか、人間が何を食べてよかったかっていうと植物です。ただし園の中央にあるあの木からだけは食べてはいけないっていう制限はありましたけど、それ以外の植物が生じさせるものは何でも食べてよかった。これがあの時代の命令です。食べ物に関する規定です。ただあの時代は人間も動物も死ぬことがありませんから、当然肉食というのは想定されておりません。だからあの時代の人間というのはみんなベジタリアン、ヴィーガンだったということですね。で、アダムが罪を犯してエデンの園を追い出されますが、その結果人間も動物も死ぬものになったわけですね。それでもまだ肉食は禁止されている。この時代も植物をみんな食べていたわけですね。さらに時代が進んでノアの洪水が起こった後、ここで命令がガラッと変わるんです。動物の肉を含めて何を食べても良くなりました。で、その動物の肉ですが何食べてもいいんです。どの動物食べてもいいんです。ただし血を食べることは禁止されたんです。だから血をそのまま飲むことはもちろん、調理しないで生肉を食べるのは NG ということですよね。煮るとか焼くとかして食べなさいということです。それからさらに時代が進んで、出エジプトの後モーセの律法がユダヤ人に与えられます。するとユダヤ人にはさまざまな食物規定が与えられました。肉は完全に血抜きをしなければなりません。獣の肉は何でも食べていいというわけではない。蹄が分かれていて反芻する動物に限る。だ、牛はいいけど馬はダメ、豚もダメ、タヌキとかウサギとかああいうのもダメということです。魚はエラと鱗があるもの、うなぎなんか食べられないということですね。虫はイナゴだけ、鳥なら猛禽類などは禁止、まあそういった規定ができたんです。ただしユダヤ人だけです、この命令は。異邦人はあのノアの時代のノアの洪水以降の命令がそのまま生きています。というのはモーセの律法というのはあくまでもユダヤ人に与えられたものだからなんですね。そしてさらに時代が進んでイエス様が十字架にかけられると、モーセの律法は目的を達成して廃棄されました。そして新しく与えられたキリストの律法では、ユダヤ人も異邦人も何を食べても良くなりました。例えばローマ人への手紙14章の20節などにそのことが書かれています。何食べてもいいんです。よかったですね。だから血が滴るようなレアの肉も食べていいんです。当然ユダヤ人であってもうなぎを食べてもいいわけですよね。ただし 食べるにも飲むにも何をするにも神様の栄光を表すためにしなさいと言われております。こんな風に何食べていいか何食べていけないかっていうものだけでも時代によって変わっていくんですよね。だから聖書を読むときはどういう時代のこれは命令なのかっていうことはちょっと考えながら読まないと、私たちが守らなくていい命令にね、私たちが縛られてしまうことにもなりかねません。で、イエス様が山上の説教を語られたとき、イエス様はまだ十字架にかけられていませんから、まだユダヤ人はモーセの律法を守る義務がありました。そして山上の説教を聞いていたのはユダヤ人です。ですからイエス様はユダヤの人々にモーセの律法をあなた方は守りなさいよと、これが神様の御心ですよということを教えられたわけです。しかもパリサイ人たちのように教えを表面的に守ってさえいればそれで OK というわけじゃないよと、どんな心で実践するのかあなた方の内面が問われますよということをおっしゃっています。昔横山幹雄という牧師先生が語ってくださった言葉が心に残っています。横山先生がおっしゃったのは、何が罪かを考えるよりもどうしたらイエス様に喜んでいただけるかを考えましょうと、そんなふうに進めてくださいました。これは罪かな、これやっちゃいけないんじゃないかな、で罪のことを考えるのはもちろん大事なんですよ、大事なんですけど、何が罪かって考えるよりもどうしたらイエス様に喜んでいただけるかな、神様が望んでいらっしゃることって何だろうかなっていうことをもっぱら考えなさい、そっちの方がいいですよとおっしゃったわけです。何が罪かばっかり考える生き方というのは、要するにどうやったら神様に叱られないで済むか、しかも自分の好きなことができるだろうか、なんかこう神様の目を盗むような、神様を出し抜くような、そういう生き方につながるわけです。そんな態度は不健全であって、神様との良い関係を育てないどころか、むしろおかしくしてしまうでしょう。川端光雄という牧師先生がいらっしゃいます。この先生がある本の中で次のようなエピソードを書いていらっしゃいます。ある人が川端先生にこんなふうに尋ねたんだそうです。先生、会員というのは罪ですよね。先生は答えます。その通りです。妻以外との女性と性的な関係を持つことは罪です。するとその人は重ねてこう尋ねました。じゃあどうしようもない状況で関係を持ったとしたらどうでしょうか、それでも罪になるのでしょうか。川端先生はご本の中で次のようにおっしゃっています。もしその時私がどうしようもない状況ならどうしようもありませんねと、仕方がありませんねと答えたら、きっとこの人は自分でそのどうしようもない状況を作り出して簡易に及ぶつもりなのだろう。もしもそういう神様を出し抜いてやろうと、罰を受けないけど自分は自分の好きなことをやるぞっていう思いで罪を犯さないようにしよう、一体何が罪なんだろうかと考えたとしても、すでにそういう人の心は神様の方を向いていません。神様との関係が最初からおかしくなっているんです。だからそういうやり方というのはもうすでに罪を犯していることになるわけですね。使徒ヨハネが手紙の中で語っています。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。何が罪か考えることも大事ですが、横山先生が進めていらっしゃるように、どうすることが神様を愛することなのか、神様を喜ばせることなのか、そのことを考えるようにしたいと思います。そしてそのために私たちは自分がいかに神様に愛されているのかということを考えましょう。 今の時代の私たちクリスチャンにはモーセの律法を守る義務はありません。しかし新約聖書に記されている使徒たちの教え、これを守ることが求められています。ですから私たちも聖書を通して明らかにされている神様の教えを熱心に学んで、心を込めてそれを実践することにしましょう。神様に喜ばれる生き方は何だろう、そのことをいつも考えて実践していきたいと思います。二つ目は、許されていることをいつも感謝しましょうということです。私がまだ東京に住んでいた頃、たびたびクリスチャンに対する悪口を聞きました。教会外の人から。それはクリスチャンは独善的である、そういう言葉です。自分たちだけが正しくて、クリスチャンでない人たちは邪悪であるという態度が鼻につく、そういうことをね、何度も言われたことがあります。また今もたまにメールをいただくんですが、教会の中に聖書の言葉を使って他の人の足りないところを批判して、こう指摘したり批判したりする人がいて、なんか教会に行きづらい、教会に行くとつらい、そういうご相談を受けることもあります。パリサイ人たちは、自分たちは清くて正しい、だから悔い改める必要などない、そんなふうに考えていました。そして真面目に律法を守ろうとしない民衆のことを見下していたわけです。イエス様はそのような態度をことのほか嫌われました。私たちが神様の命令を忠実に、そして誠実に守ろうとすると、私たちは絶望することになるということを申し上げましたね。いかに自分が不完全かということを思い知らされるんです。神様の要求水準があまりにも高いからです。先週取り上げた目の中の針という話をしましたよね。目の中に針があるのに、どうしてね、兄弟の目の中のちっちゃな塵を取らせてくださいというのか。イエス様おっしゃいました。まずあなたの目のその針を取り除きなさい。そうしたら初めて他人の目の中の塵について話をすることができるようになるんだよと。その例えが示す通り、私たちが本当に誠実に神様の命令を守ろうとするならば、私たちは他の人の問題をあげつらって批判できるような資格はない、そんなふうに思わざるを得ません。そんな私たちの罪や不完全さがイエス様の十字架によって完全に許されているということ、それはなんとありがたいことでしょうか。もしね、神様の命令が私たちに絶望を植え付けるだけだとするならば、これは本当につらい教えということになります。でもその先に希望があるわけですよね。私たちは許されている。イエス・キリストの十字架と復活によって、この私の不完全さ、この私の罪深さは全部許されているんだ、そのことをいつも忘れないでいましょう。そしてそのことをいつもイエス様に感謝していましょう。許されているという感謝を私たちが日々深めていくならば、他の人への接し方もまろやかなものになるでしょう。たとえその人の問題点を指摘しなければならない時があったとしても、私は正しい、あなたは間違っているっていう上から目線の関わりには決してならないはずです。そして神様にもっと私自身が忠実に仕えていきたい、従っていきたいという思いもイエス様に対するその感謝から湧き上がってくることでしょう。そして三つ目が、イエス様に信頼し続けていきましょうということです。私たちと神様、そして私たちと他の人の関係というのは、自分がどれだけ神様に愛されているか、そして どれだけの罪を自分が許されているか、それを自覚している、それにかかっているわけです。私たちは自分自身の正しさによって救われることは決してありません。私たちが救われるのは、神様が私たちを一方的に許して、受け入れて、愛して、祝福してくださるという神様の恵みによるのです。そして、十字架にかかって復活なさったイエス・キリストによってこの自分の罪が許されるんだということを信じる信仰を通して実際に救いが私たちのものになるんです。悪魔はいつも恵みでないものを用いて私たちをイエス様に対する信仰から引き離そうとします。恵みでないものってのは広いものです。すなわち私たちの行いの正しさによって私たちは救われたり私たちの価値が決まったりするという教えです。あなたの頑張り次第よ、あなたの能力次第だよ、あなたの出した成果次第だよ、それによってあなたの価値が決まる、あなたの救いが決まる、あなたの祝福が決まる。これが悪魔の教えです。この嘘に引っかかると、私たちは神様に対する感謝を忘れたり、他の人に対して傲慢な態度を取ってしまったり、あるいは自分なんかダメだという自己卑下にとらわれてしまったりすることになります。救い主イエス様は十字架にかけられて、死んで葬られて3日目に復活なさいました。それは歴史的な事実です。そしてその事実によって私たちの罪はすべて完全に許されています。許しが実感できない時があったとしても、それでも私たちは自分が許されていて神様に愛されているんだということを信じ続けていきましょう。私たちはいつもイエス様に信頼し続ける、そんな生き方を選び続けていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日改めて私たちがあなたによって許され愛されているのだということ、そのような資格がないにもかかわらずあなたの子供として圧倒的に祝福されるというそのような約束が与えられていることを確認しました。いつも私たちがそのことを忘れないで感謝と喜びに満たされてあなたにお仕えしていくことができますように、また周りの方々にも許されたものとして接していくことができますようお助けください。そして私たちがあなたに喜ばれることは何かといつも考え、それを実際に誠実に心を込めて行っていくことができるようお導きください。そのことによって私たちは自分はまだまだだなというそのような絶望にとらわれることでしょうが、それでもその先にあるあなたの許しをさらに味わうことによって喜びと感動で満たしてくださいますように、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。